お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今年の夏は本当に暑くて、健康管理をみんなが気をつける必要がありましたが、ここに来て少し涼しくなりまして、神様の恵みを感謝します。一週間の疲れを抱えてここに来られた方々には、神様からの豊かなねぎらいと癒しがありますように。また問題を抱えて今日この礼拝堂に来て賛美歌を歌い、心を静めて祈りを捧げられている方々には、神様が新たな道をお示しくださり、天からの勇気を与えてくださり、決断する力をお与えくださって、すべての困難が祝福の始まりとなるように、今日が新しい1ページ1週間となるように祝福してください。またお体が悪いのに礼拝に来られた方がおられたら、すべての病を泉の湧くところとして祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、宮城さんのお父様、ご高齢で屋根から落ちて骨折手術をなさいましたが、ここまで回復なさったことを感謝します。速やかに回復なさって、福島県の病院に転院することができますように。その他、抗がん剤治療をしている岩尾姉妹や北姉妹を今日も今週もお守りくださり、お癒しください。その他、体調の優れないお一人一人を、全国に散っている方々を慈しんでお守りください。これから聖書を開きます。休暇を取っているお二人の牧師先生方とご家族に恵みがたくさんありますように、このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。ちょうどお盆だったので、私が推測すると、皆さんの中のかなりの方はお孫さんだのひ孫さんだのご親族が来られて、結構大変だったんじゃないかなということはすごくよくわかるんです。私もこの間孫たちが来て、来るのも嬉しい帰るのも嬉しいってよくぞ言ったもんですけども、帰ったらどっと疲れが出たりほっとしたり、ただしこのことを私の孫たちには言わないでおいてくださいなので皆さんも家族親族と会うのは嬉しいでしょうが、まあ疲れないわけでもなかったんじゃないかなと思います。加えてですよ、私は今日はいつも私を支えてくれる少し若い佐藤正志牧師と、それからかなり若い栗田義人牧師の2人がいないもんですから、これ珍しいんです。私初めてというか、私1年前骨折して海外でクロアチアで松葉杖で一歩も歩けなかったんですが、松葉杖でだんだんスタスタが歩き始めたのに、右と左の松葉杖を急に奪われたような心境なんですよ。二人がいないと一人ぼっちで果たして立てるかなという、かなり弱い心細い私でありましたけれども、最近は嫌われる勇気を持ちなさいというアドラーという心理学者の本が再びリバイバルで読まれたり、孤独に耐えられなかったら人生の幸せは感じられないということが、昨日もなんかテレビでその本が取り上げられたりしていましたが、ご近所で挨拶したのになんか私に返してくれなかったみたいってすっごく落ち込むのはあなたが悪いって、その人たちとすごく仲良くなって、その人たちとすっごくいい友達関係になるって人に期待してるから、期待通りにいかないと一日暗い気持ちで生活し、それが間違ってるって、そもそも間違ってるって、人に期待して自分の幸せだとか自分の人生を人任せ環境任せにするのはそもそもセッティングが違うんですよ。そうじゃなくて、自分の人生は自分で決める、自分の友達は自分で探す、自分で気づくって、自分で道を開かなくてどうするんですかって、なるほど一理あるなって。しかしここは教会なので、自分で切り開くというよりは神様が私たちの人生を一緒に切り開いてくれるんですよって。なので自分で頑張れが全ての世界じゃないし、あなたの能力が未来の可能性の全てでもないし、 私たちの努力やもともと持っている才能をはるかに超えて、これは神様が一緒だなという、なのでワクワクするんです。なのでドキドキするんです。10人全員があなたはもうダメだと思うよって言っても大丈夫なんです、のいう、そのような不思議な人生を今日はヨセフの箇所なんですね。創世記ずっと学んでいますが、時々ヨセフ君っているので、どっかで聞いたことある名前だなと思う人もいると思いますが、今日は創世記39章1節から6節の箇所を通し、タイトルはもう亡くなりましたが、カトリックのシスターであった学長さんで学校のあった渡辺和子シスターの本の背表紙からそのまま取って、置かれた場所で咲きなさい。これはベストセラーになりましたね。あなたはここの場所だから人生は私ダメなんだとか、あの人の家に生まれたらもっと違ってたんだとか言わないでって。種は落ちたところで、岩地なら岩地で咲きなさい。畑の下なら畑で実をならせばいいでしょうって。あなたの人生も好きでこの時代を選んでないし、好きでアジア人になったわけでもないし、好きでそういう生い立ちになったわけでもないから、今年の教会の標語のように疑わないで、つぶやかないで、未来に志と希望を持って歩みましょうって、今年この教会の標語なんですが、置かれた場所で神様が水をやって肥料をやって必ず実もなる、咲かせてくださる、味わいの深い人生になるんですからと今日も信じたいと思うんですね。これをヨセフの人生を通して、じゃあ次のページ出していただくと、主に3つのポイントでお話しします。まず第1番目は、どこに転落して落っこったとしても大丈夫というメッセージなんですね。私たちは環境に頼りすぎてるから、親が具合悪くなったらどうしよう、交通事故で左足悪くなったらどうしようって、いつも状況が狂いことを心配して心配しすぎてるんですが、そうじゃなくて、転落して落っこっても落っこった場所で神様がおられるから大丈夫と信じる方がいいんです。いや、震災の時代でどこで大雨が来てもおかしくないって脅されるから、テレビでこの土地で年あの200ミリの雨が降ったらうち大丈夫かなって、あんまり心配しないで、なったらなったで神様が働いてくださるから、神様がご一緒ならば大丈夫って、このがはるかにいいですよ。私は自分の力しかない、自分の境遇しかない、これが崩れたら私もう這い上がれないって信じないで、その時は神様がご一緒だから私絶対大丈夫って前向きに信じた方がはるかにいいんです。じゃあどういう点で大丈夫ですかっていうと、今日のヨセフを見ると、人と仕事という点で本当に祝福されたんです。で、皆さんも心当たりがあると思いますよ。私不遇なとこもあったけど、人には恵まれたっていう人いるんです。で、ご近所に恵まれたっていう人もいるんです。いや、人間関係に本当に恵まれたなって人いるんですよ。また仕事、小さな仕事から始まって、内職から始まって、なんだ仕事こんな仕事と思ったけど、振り返るとこの10年20年、いやー、神様は私の手の技を祝福してくださったなって、私のなりわいを祝福してくださったなって、正確に言うと人や仕事だけじゃないんです。その他もろもろのことで、今日出てくるヨセフっていう人は家を追われ奴隷みたいになっちゃって、実のお兄さんから殺されかけるっていう今日の箇所続きなんですが、あんまりそういう経験の人いないですよ。血のつながった異母兄弟から本当に殺されかけた、穴に突き落とされて売られちゃったから、アフリカ大陸のエジプトまで流れ着いたっていう、まあ、小説みたいな本当の話なんですけども、まあ、しかしそこで彼は美男子で体格も良かったと書かれて、これは親譲りですよ。あのダイアナ妃の息子たちもハンサムか、あるいは優しそうか、イギリスの王権もそれは親譲りだと思いますよ。ヨセフのお母さんをラケルと言って、顔立ちも姿も美しかったと書かれているので、自分で獲得したんじゃないんです。そういうことも用いられた。だから先週は2歳の男の子、大分のスーパーボランティアの男性が78歳で短時間で発見したという、しかもその後その人となりを見ると毎日8キロ走ってるって、普通の体力じゃないですね。元魚屋さんだったとしてもその体力は普通じゃないと思います。 ある人は、だから私の体力普通じゃないっていうことがあるんですよ。ある人は、やっぱり美人で、これが用いられたって人もいるんですよ。ある人は、姿も自分は、これは自分で獲得したんじゃないなって。神様の祝福はもろもろですよ。さあ、じゃあ、前置き長くなりました。まず一節出していただきましょう。ちょっとカタカナの地名と名前ですいませんが、一緒に舌を噛まない程度にお読みください。はい。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれたファラオの人のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。皆さんこれどうしても説明がいるので説明しますね。ヨセフという人はお父さんがヤコブで末っ子で当時は後からもう一人生まれるんですけども末っ子ほど可愛いという人は多いんですが本当に可愛くて年取ってから生まれたのでこの国の昔は創世紀の聖書の時代は長い服を可愛がって寵愛の印に与えられたのでそれが微妙な兄弟関係異母兄弟のお兄さんたちから嫉妬されて子憎らしくてそれで生意気だったんです彼は別にひねくれた人じゃないんですがよく夢を見る不思議な人で簡単に言うとお兄さんたちがいつも夢に出てきて自分を拝んでたっていう夢なんですよ夢を見るのは罪じゃないけど直接聞いたら傷つく人に言うのはいかがなものかなってねお兄さん農作業の夢を見てお兄さんの束が立ち上がって私の束を拝んでたよって見たとしても面と向かって年上のお兄さんに言ったらいい気持ちしないのは普通は読めるんですが読めない弟だったんですねまたある時は天体の夢を見て星々が月も太陽も全部私を拝んでたんだってもうお兄さんたちはカッカキしちゃってですよ月と太陽は父母までお兄さんの俺たちがみんなお前に貸し使えて拝むとでも言うのかって、まあ、怒っても無理がなかったそういう小さなことか大きいことは積もり積もってある時シェケムというところに北の方なんですけどもお兄さんが羊を、まあ、日本みたいな農耕民族じゃなくて羊を飼ったりするそういう遊牧みたいな民族なので北の方で羊飼ってるから安否を確認してきてってヨセフを可愛がってるお父さんヤコブがヨセフを使わしたんですよそしたらもうすでにシェケムにはいなくてドタンってもうちょっと北の方に行ったよって聞いたのでヨセフは今度ドタンまでお兄さんの安否確認に行ったんですどうしたら皆さん、子憎らしくて生意気な、面白くもない弟が一人で来るらしいと。そこでお兄さんたちが、いや、よく殺人事件なんなかったなって、殺してやろうって話はしたんですよ。今がいいチャンス、泣き物にしてやろうって。とか、ルベンっていうお兄さんが、血を流しちゃダメだって、なんとか助けようと思って、そして、ユダっていう別のお兄さんのアドバイスもあって、この穴の中に突き落としたらいいだろうって。まあ、いくら憎いとしても殺さないでって。水もない穴の中に日本みたい雨が降るところじゃない、この中東のですよ。カラッカラのところで突き落として、お兄さんたちは平然と食事をしていたって記録なんですから。昔、オウム真理教が弁護士さんを殺した時に、自分たちはカニを食べていたなんてニュースが流れて、へえってびっくりしたもんです。聖書にも似たようなこと書いてある。弟を突き落として水もない穴に、自分たちは平然と食事をして。そしたらそこに商人たちが、招待がやってきたので、ユダという人が、売った方がいいんじゃないか、この弟って。殺すんじゃなくて、銀貨20枚で売っちゃったっていう記録なんですよ。そういえばイエス・キリストは銀貨30枚でお弟子さんのユダに売られたって記録があるんですが、ものじゃあるまいし、銀20枚もらった方が、子憎らしい弟を売っ払って、その方がいいじゃないかって言って、売っちゃったですよ。それでヨセフの人生はお父さんに可愛がられて長い服を着て幸せだった家庭も全部失ったんです。失ったどころか転げ落ちて転落してですよ。南へ奴隷として連れて行かれて今日の箇所で売り飛ばされたっていうんですね。まあ商人は安く買って高く売って儲けるのが商人ですから銀貨20枚で買ってもうちょっと高い値で売ったんですよ。人を物のように。で、売られた先が、エジプトの王様ファラオの一番側近の、まあ、天皇陛下にも侍従長と言いますが、侍従長の家に売られたという、まか不思議な 記録だったんですね。しかし皆さん、ピンチはチャンスとよく言うもんですよ。このどん底からが、皆さんいいですか、どん底の後は上がるしかないんですよ。どん底以下はないんですよ。これ以下はないんです。ここから彼の出世劇が、信じられない出世劇の記録が、やがて彼は外国でこの国の首相になっていくんですからね。人に信頼されて、落ちても落ちても花が咲いて実を結んで、そして信じられない人物になっていくんですけども、なので皆さん、私たちはどこまで落ちても神様がご一緒なら大丈夫ですと私は言いたいんです。じゃあ一丸を出していただくと、別の聖書の箇所にこういうお言葉があって、よく私紹介してますが、詩篇37-24読みましょう。はい、その人は滅んでも倒れ伏すことはない、主がその人の腕を支えておられるから。いい言葉ですね。風で吹き飛ばされそうと思ったら誰かがギュッと握ってるんですよ。川に流されそうと思ったらお父さんが手をギュッと握ってるんですよ。転んでも真っ逆さまに倒れることはないんです。神様がその人の手をしっかり握っているというお言葉なんですね。じゃあ皆さん、二つ目のポイントに移りますよ。ヨセフは売られた先でどうなったんですかって、神様がご一緒だったんです。なので今日の箇所の2節に戻って、一緒に2節を読んでみましょう。はい、主がヨセフと共におられたので、彼は成功する者となり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。キーワードは主が共におられたので、だから成功したというんです。こんな外国に連れてこられて奴隷の身分で何が成功かって思いますが、どこででも花は咲くんです。どこででも実はなるんですよ。じゃあその証拠に3節も読みましょうか。強調して聖書は書くから同じことがまた出てくるんです。読みましょう。はい、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。主人のポティファルという侍従長は、ああこの人はただものじゃない外国人だなと思って、この人は一人ぼっちじゃなくて神様が一緒のような気配を感じると思って、この人のやることなすこと全部祝福されるというのを見て、やがて彼は家の管理をこの外国人の奴隷に全部任せ、果ては国の運営まで王様が任せるような出世街道を、まだ遠い先ですが、登るようになるんですね。さあそこで今日の引用箇所の20はすごく有名な聖書の箇所ですから、詩篇の第一編を見ると、いや、やっぱり本当だよな、ヨセフの人生見ても私の場合もって。じゃあ一緒にこの有名な詩篇の一編の1を読みましょう。はい、幸いなことよ、悪しき者の計りごとにたゆまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。本当の幸せな人生は神様抜きの人生じゃなくて、2節読みましょう。はい、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを慎む人。3節、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。例えばヨセフと書き足してもおかしくないですよ。ヨセフは外国に流れ着いて、そこで花が咲き、水路のそばの木のように水分養分が絶えず根っこから来るから、時が来たら葉が茂り、実がなって花が咲く人生になった。これヨセフだけじゃなく、日本人もいつの時代の人も、あなたも私もみんなそうですよって。飛びまして6節も読みましょうか。神様があなたのことを知っているんですからねと書いているので読みましょう。はい、誠に正しい者の道は主が知っておられる、悪しき者の道は滅び去る。皆さん、ヨセフは全然悪いことしてなかったのにこんな風になっちゃった、神も何もいないものかって、神様はおられます。神様は誰もあなたのことを知らなくてもあなたのことを知っていますよと、ここに書かれているんですね。私はこの間写真を見て嬉しかったんです。この教会の宣教師の モニカ先生、女性ですが、お母さんが年を取ってドイツにいるから、本当はこの教会で宣教師としていたはずなんだけど、もう少しお母さんのそばにいてって言われて、帰ってきたいのに帰れなくて今ドイツに留められているけども、どんなにがっかりしてうつうつしてるかなと思ったら、あの写真に写っていたのは、あの日本のスキージャンプの選手の高梨サラ選手でしたね。あのサラって聖書の名前だから、あの私関係あるかなと前思って北海道で聞いたりもしたことあったんですが、今ドイツに行って通訳者としてこの教会の宣教師のモニカ先生があのサラ選手の通訳をしてる。ああ、ドイツに留められたのは本望ではないかもしれないけど、そこはそこで用いられて、日本語ペラペラだからドイツ人だけど、ああこれも素晴らしいことだなと思ったんです。また、私去年ちょうど1年ちょっと前にクロアチアで不覚にも転んで大怪我して救急車で運ばれて、その国で手術、大手術して1ヶ月近く入院していましたが、今振り返ると、じゃあクロアチアの国立病院なんか入っちゃったからすごく不幸せでしたかって言われれば、いや、やっぱり神様がおられて、はっきり言って食事は最悪でした、病院食だけど、そこの看護師さんみんな明るくて優しくて、それは一生忘れられない、すごい思い出になりました。んじゃあ牧師さんはいいけど、牧師の世話をした奥さんはどうなんだっていうと、奥さんは自分で宿を探してバスに乗ってタクシーに乗ってあちこち不自由な生活をしましたが、今回報告に行ってみたら結構向こうで私の知らない友達ができちゃってですよ、案外それはそれで、それはそれでなんだこんなとこって言わないで、それはやっぱ祝福されたじゃないかなと。そしてですね、じゃあ教会どうですかって、さっき中通りの牧師さん初めて連れて行ったらジーンと来たっていう手紙を読みましたけれども、それはそこに書いてあったんです。私もそうだったな、震災の前は大きな張り紙で一緒に集まることをやめないでと書いてあったんです。それはヘブル書の中で、私思い出したんです。私たちはここから70キロ北の原発から5キロで教会やっていて、あそこは田舎でした、人口1万人だから。人口田舎の1万人のキリスト教会はどうでしたかって言ったら、案外良かったと思います。のんびりしてて、そして緑が多くて、まあここ緑がないって不平言うわけじゃないけれども、それはそれでね、あれはあれで幸せだったなって。じゃあその後原発が爆発して旅に出たけども、みんなが一緒に集まったんです。ある時30人、ある時70人、そして戻ってきた30人。考えたら爆発の直前まで一緒に集まることをやめないで、とにかく集まりなさいと書いてあったんです、あそこに。ああ、その聖書の通りに、みんな家なくして苦しいけど一緒に集まって、廃材兵が肩寄せるようにキャンプ生活1年間してみて、あの時どうでしたかって、辛かった、プライバシーもないからしんどかった、2回はしたくないけれども、あれはあれであの旅も幸せだったなという面もありますよ。そして今ここに来てどうですか。ここに来て田舎ならいいけどここならダメかなって、いや、ここはここで素晴らしかったですよ。なので神様は場所を選ばないんです。私たちは今だから幸せと思うけども、ここから落っこったらどうしようって心配するけども、なったらなったで落ちたところで神様はちゃんと一緒にいれば大丈夫、祝福してくださると思います。ので皆さんも今週も職場でも、あるいは家庭でも、思わぬことがあっても、それはチャンスですよ。神様がそこであなたを祝福することを経験する人生の醍醐味だと思います。じゃあ、今日の最後の箇所は4節に戻っていただくと、で、どういう点で外国に売られ流れ着いて奴隷になったヨセフは祝福されたんですか？一つは人。二つ目は仕事。その他体力とかいろんな点で祝福されたんです。じゃあまず4節読みましょう、はい、それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼のその家を全財産を彼に、皆さん全然普通じゃないですよ。どこの馬の骨ともわからない外国から流れて売り飛ばされた人に、こんな身分立場のある政治家みたいな人が家の管理を任せますかって、普通じゃない。それはまず人から始まった。主人の好意を得たので
そば近くに彼ははべらせられることが許されたんですね。
いや、この奴隷は泥棒するんじゃないかと思ったら近くに置かないですよ。
しかし好感を持たれたんです。皆さん、人間関係や人という点で神様は必ず私たちを祝福してくださる。誰も一人で生きることはできないんです。その時に絶体絶命の時に、ああこの人神様が使わせてくださったなって、行った先で、あこんな人に出会えたんだなって、私たちは助けたり助けられたりが避難生活で勉強したまず第一のことでしたが、それは神様が人という点で私たちを恵んでくださる。だからある人は、私は行った先行った先で人に恵まれるんですよって、本当だと思いますよ。人間関係を神様が祝福してくださるって、これは天からの恵みなんです。私はこの間行った時に、皆さんの多くの人は知らない、私が牧師になった時に一人の女性のお年を召した方がいきなり進学校に羊羹一本持ってきて、そして田舎の原発のそばの教会だけど来てくださいませんかって言った最初に出会ったこの教会の人の本が出てきた。本が、その人の証し集が本になって出版されていたんです。もう今はないです。今度印刷して皆さんに読んでいただこうかなと思いますけれども、でその方との出会いは本当に決定的でした。ヨセフはこのポティファルに出会ったことが大きかったと思いますが、私は本当にその人に愛されたと思うし、その人に許されたと思うし、その人に信頼されたと思うし、その人と一緒に未来を見たと思ってるんですよ。それはほとんど人生で決定的な人でした。で皆さんも、いや私もそうですよって、あの人と出会ったからこうなったんですよ、今核あるんですよって、それは神様の祝福ですよ。先週の日曜日はこの教会に仙台から今休暇を取っている義人先生のお姉さんが初めて来たんです、この教会に。で私もあんまり話すことできなかったんです。後でこう言ってましたよって、この教会の皆さんが弟の義人先生のことを本当に温かく受け入れておられることがよく分かったって、ひしひしと。それが最高に喜びだったということで変えられたということだったんです。多分実際そうだと思いますよ。皆さんの誰も義人先生に陰で意地悪してませんねと思いますからね。義人先生もそう言ってるし、家族が来て初めて見た瞬間に、あみんなに受け入れられてる、弟は恵まれてると思ったらしいですよ。私聞いてませんが、今1ヶ月の休暇を取っている佐藤正志牧師、皆さん普通サラリーマン1ヶ月休暇取れないけど、この教会優しいから7年経ったら1ヶ月休暇、私は1ヶ月休暇もらったことないですよ、35年。その代わり35年で2ヶ月もらいましたから十分でしたけども、だからきっと正志先生思ってると思いますよ。ああこの教会でこんなして休暇も与えられて、帰ってきたらいる場所なくて首に立ってったとかもないからね。いや本当にいい教会で自分は使いさせてもらってるなって、聞いてはいないけどきっとそう思ってると思いますと言ったので、後で確認してみますけどね。私たちは人間関係において良き人に恵まれて、なんかあんまりぶつくさ言わない方がいいんです。あんな人がいて、あんな親戚がいてって言わないで、恵まれてるたくさんの人がいるんですよ。そこを見たらどこに突き落とされても心は温かくなるんです。明日に向かって生きることができるんですよ。でこの教会もそうです。私は25歳でその古い街道しかない教会に行った時に、ある有名な牧師さんが訪ねてきたんです。その年上の牧師さんは私にこう言ったですよ。これ珍しい教会だよ君って。日本のこんな田舎で、まあ、当時20人ぐらいの人いたんですけど、こんな20人も人集まって牧師さんがいないのにずっとやってるとこ普通じゃないよって。普通はだんだんだんだん細くなって小さくなって、そしてドアを閉めていずれ閉鎖ってね、もういっぱいあるよって。だから君この教会は普通じゃないと思いなさいって言われたんですね。へえ、そういうものかなと思いましたが、私今本当に思います。普通じゃない教会だったなって、神様の祝福されている教会だったなと思いますよ。で5節のところを見ましょうか。前座次出していただいて5節読みましょう、はい、主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。これはもうヨセフの能力じゃないんです。 ヨセフという外国人の奴隷がこの家に来てからこの方のに至るまで財産に至るまで以前と全然違うと主人が見て思ったんですよ。これは天の祝福だったんです。皆さん、ヨセフは人という点で祝福されて、手の技仕事という点で祝福されましたが、しかしそれは神様の祝福だったんです。6節読みましょうか。はい。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。見る人が見ると逆からはずるいですが、やがてこのヨセフ、家の管理やったらご主人は何の心配も一点の曇りもない。この難しいハンドリングの国の政治も彼に任せたらいいんじゃないかって、やがてこの国の王様が彼を首相に任命して国の管理までするようになる気配が、読む人が読むとするんですよ。彼はどんどんどんどん能力が発揮されていったんです。埋もれていった才能がどんどんどんここで培われていったんですよ。このどん底の中で、しかもって書いてあるでしょ、体格は良く、顔立ちも美しかった。さっき言いましたが、私の解釈ならこれ親譲りです。お母さんはリベカという人で、創世記の前の方の箇所に何て書いてあったかというと、姿も顔立ちも美しかったお母さんの息子なんですよ。だからイギリスの交通事故で亡くなったダイアナ妃、綺麗だったなって世界中の人が思って、王子様の息子の、母を亡くした息子の顔を見ると、あ、美男子だなと思って、優しそうだなと思って、それは母親譲りだと思います。皆さん、これはもともと自分で勝ち取った才能じゃなくて、神様がくださった祝福ですよ。ある人はそれが体力なんです。ある人はそれが家族なんです。じゃあ今日の最後の聖書の引用箇所、サンマル箴言の10章22節、祝福はとにかく神様がくださるんだよ、自分の努力じゃないんだよという箇所を読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福、人の苦労は何も増し加えない。皆さん、自分で頑張って自分で結果を出していると思うと、自分で頑張ってダメならば、あ、自分はダメだってなるんです。誰かが邪魔してるってなる、人のせいか自分のせいなの。しかしそうじゃないんです。神様の祝福が私たちを祝福してるんです。これにいい例かどうか分かりませんけど、孫の許可なく話しますと、今うち の孫もお休みでいないので、実はいつだか知りませんが、金魚取りか何かで金魚2匹を手に入れたらしいですよ。で、家にいないから誰かが餌やんないといけないでしょ。それで私がわざわざ家の鍵開けて餌をやる羽目になっちゃったんですね。だって名前までつけてるから、ミミちゃんとモモちゃんって聞いたかな、まあ、名前まで覚えちゃったんですけども、どっちがミミかなとかって思ってですね。それで優しい私はですよ、留守の家開けたら結構暑いんです、家が。こんな真っ暗いところに閉じ込めて、優しいから私、これかわいそうじゃないか、こんなところに閉じ込めてって。それで私はそれを許可なく車にそーっと乗せて、水が洪水で津波で溢れないようにゆっくりゆっくり移動してて、我が家に連れてきたですよ、その2匹を。そして我が家で面倒見てあげるからねって、そしてその餌をやったらちょっと多かったみたいです、餌が。それ多すぎるとかって来たので、いや、世話するのも結構ストレスだなと思って、万が一どっちかが死んだら責任問われるので、私これからは家内の責任で家内に任せるって言ってたんですけどね。しかしこの金魚も見てると、もし私が小学生で夏の宿題なら金魚の宿題出して、いや、金魚は餌やると食べるとすぐ便所に行くように糞するんだなって、食べると糞が一緒だなって、そして水の中何もないから寝てるか食べるかどっちかだけで、これ何の面白みと生きがいがあって金魚って生きてるかなとか、いろいろ金魚物語書けそうだなと思ったんです。ところでその金魚、朝と晩に餌が天から降ってくるわけですが、私のこと知らないと思いますよ。ほんで1キロぐらいか何百メーターか別のところに移されたことも知らないと思いますよ。数センチ四方の、数十センチ四方の水槽しか知らない、それが全てですよ。私思い出したんです。私の知ってる牧師さんが本当に魚が好きで、ボコボコ全部つけてですよ、毎日管理をして、水質まで、これで何年も熱帯魚を飼って、 こんなに大変なことで大変ですね。砂利まで手洗いしてって。全然大変じゃないって。好きだからって。可愛いからって。まあ、聖書の神様がすると愛してるから、全然苦にならないって。まあ、私は苦になったから、放り投げてかなり任せちゃったわけですけど。しかしこの金魚たち、こんなに見つめられて、世話されている事実を、これが事実です。自分で獲得してない。餌は。時々水替えるでも自分でやってない。けどこれを知らないんですよ。死ぬまで知らないんですよ。だけど事実は愛されてるんです。事実は世話してもらってるんです。事実は全部恵みなんです。1から100まで全部祝福なんです。ああ、私たちの人生もそうだなって。私たちは神様の祝福によって今週も生きるんです。自分で頑張っているのでは本当はないんです。神様の眼差しがあるんです。さあ、じゃあもう一度アウトラインを出していただいて、今日は3つのことを主にお話ししました。置かれた場所で咲くから大丈夫です。落っこったらどうしよう、転落したらどうしようって心配しなくて大丈夫です。そうなったらそうなったで、そこにおられる神様が、例えば人という点で助けてがいる、仕事という点で祝福される、やりがいもある、その他体力もある人はあり、ある人はもしかしたら美人の祝福もあるかもしれない。全部が神様の祝福です。そのことを覚えてお祈りをいたしましょう。それではピアノを弾いていただきます。黙祷の時を持ちたいと思います。ピアノを聴きながらそれぞれ心を静めて、今日はヨセフという人の人生の一幕のお話をしました。何か今の自分と関係するなと思うことがあったら、重ね合わせて思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今ある環境が一つでも二つでも取り去られたらどうしよう、不安な気持ちがあるならば、神様に信頼しましょう。そうなったらそうなったで、転落したら転落したところにおられる神様が、そこで花を咲かせ、実をならせてくださいます。恵みの確認をすると、皆さんはどうでしょうか。確かに私は一人で来てこなかった、家族も友達も教会の人も人という点で恵まれたな、あの人の出会いは宝物だったなってあるでしょうか。あるいは仕事、これは自分に合う合わない、主婦の仕事にしても苦しいけれども、最終的には神様が仕事という点で私をものすごく祝福してくださった、才能を伸ばさせてもいただいた、その他もろもろの祝福は全部神様がまるで水槽に上から餌を定期的に忘れることなく与え続けるように、昼も夜もじっと見つめているように、私たちを見つめておられる神様がおられます。外国に一人ぼっちで流されて奴隷になったヨセフも、だから大丈夫で素晴らしい人生にこの後導かれていきました。今日私たちは希望を持って新しい一週間、感謝の心で一歩進みたいと思います。それではピアノを少し大きくしていただきます。ご一緒に祈りの時を持ちましょう。どんな言葉でも神様に願いたいこと、あるいは感謝したいこと、声を出してでも黙祷でもどちらでも結構です。週の初めの祈りを捧げたいと思います。毎週教会に来ておられる方はできたら声に出して心を合わせてご一緒にお祈りを捧げましょう。それでは短くご一緒に祈りの時を持ちましょう。祈ります。天のお父様、今日私たちをこの教会堂に招いてくださって、そして聖書を開き、お互いの存在を喜び、そして助け合う人生へと導かれていることを感謝します。私たちは病に伏しても、また状況が変わっても
どんな時でもあなたがご一緒なので、不安の中でも前進できるのでありがとうございます。天のお父様、人間関係や仕事という点で今週もあなたの祝福があふれますようによろしくお願いします。体調の悪い方、休暇中の牧師先生方、全国に散っている方を祝福してください。感謝します。それではお祈りいたします。恵み深い天のお父様、本当に暑い夏ですが、今日ここに来られた一人一人の健康をお守りくださって、祝福してくださってありがとうございます。私たちは人の言葉や態度を見て右往左往したり、あるいはニュースを見て不安になったりするものですが、しかし神様が天高くおられ、揺るぎもなく私たちを見つめておられ、この神様を信ずればこそ、たとえ転落する時があったとしても大丈夫、そこで必ず花が咲き実がなるのだと信じることができますから、ありがとうございます。事実あなたは人という点で、人との出会いという点で、また仕事という点で、ある人は転職に出会ったという点で、本当に祝福してくださいました。今週も週の初めからがっかりしないで、神様が素晴らしい恵みと祝福をたくさん降り注いでくださると告白しながら、みんなで祈り合い、助け合い、一歩前進できるように大いに力づけてください。それでは私の後に続いて、今日ご一緒にお祈りしたいと思われた方、同じ言葉で真心からお祈りをお捧げしましょう。お祈りします。天の父なる神様、素晴らしい一週間を感謝します。不安にならないで、天を仰いで、神を信じ、あなたと共に前進します。素晴らしい人々をお与えくださり感謝します。素晴らしい仕事を許してくださり感謝します。数々の恵みを降り注いでくださり感謝します。信仰を持って動揺しないで力強く前進できるように導いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。